このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。こんにちは、乾隆介です。さて、地球を丸ごと楽器にというテーマのもと、世界的ノコギリ奏者の佐喜多はじめさんが代表を務める MSFGA 実行委員会が、世界中の森の木々がパイプオルガンのように音を奏でるというね、地球オルガンプロジェクトの実験演奏会、これをね、12月の10日土曜日、11日の日曜日に大阪の河内長野の関心寺で、開催されるんですね。すごいですね、話聞いて。ものすごい壮大なテーマのイベントですけど、2025年に開催される大阪・関西万博において、世界中の森がハーモニーを奏でることを目指して、チームエクスポ2025競争チャレンジに参加されているわけですね。で、今回のこの河内長野の関心寺での実験演奏会というのは、前代未聞の地球オルガンプロジェクトの第一歩ということなんだそうでございます。で、このテーマとなる森なんですが、同じ地球の中でも森を巡る状況は、課題もそうね、いろいろと違うんですよね。これ日本の森林というのは人工林がおよそ7割なんですね。で、戦後に植林した木がちょうど伐採期を迎えてるんですって。で、輸入木材に頼っている木製品が多い上に、この林業の担い手が少ないのが現実でしてね、森林への手入れもされていないために、人工林の体積は増加しているという問題もあるんだそうです。いろいろあるんですね。で、佐喜多はじめさんたちは今回の実験総会とか、このプロジェクト全体を通してですね、日頃あまり接点のない森という存在を、これを身近に感じ取ってもらって、森と人との共生を考える一つのきっかけにしてもらいたいなということなんだそうです。で、この地球オルガンプロジェクトは、日本にいる演奏者が遠く離れた世界中の森の木々をなんとリモートで演奏するっていうのを目指してるんですよ。オルガンの鍵盤ね、キーを押しますと、モバイルネットワークを経由して電気信号が遠く離れた森のパイプオルガンに瞬時にして届くんです。で、その電気信号を受け取った側の木に取り付けられているのがパイプなんです。そのパイプの中を通過する風の量をモーターで変化させるんです。で、音階作るんです。で、それを複数組み合わせることでハーモニーを奏でることが可能になると、いろんな音階出すわけですよね。だから、演奏者の思ったように、この地球、もう遠隔ですからね、地球を楽器にしたリモート演奏をリアルタイムで実現すると、これを目指してるんだそうですよ。面白そうね。はい、いつやっていうことなんですが、もう一遍言っておきます。この地球オルガンプロジェクト実験演奏会は12月の10日土曜日、そして11日日曜日に大阪河内長野の関心寺、関心は観察の関と心です、関心寺で開催されます。で、このイベント有料ですから、チケットに関するお問い合わせは各プレイガイドまでお願いします。関心寺ですから、関心の終わりの方はチケットのお問い合わせ、さて、なにわ体感、見たことない大阪。この番組もですね、日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025プログラム、競争チャレンジに参加しています。これはいろんな人たちがチームとなりまして、万博とその先の未来に挑むというもので、ここ JBS でも目が見えない人、見えにくい人、見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらというふうに考えております。番組ではあなたからのメッセージ、聞きたい音楽のリクエストもお待ちしております。メールアドレスですが、スペルはすべてアルファベットの小文字です。 radio@jbs.org or.jp、 そしてひらがなで何は漢字で体感までお寄せください。誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪、どうぞごゆっくりお付き合いください。
何は体感、
見たことない大阪。
何は体感、見たことない大阪。さて、まずはこちらのコーナーからお送りしましょう。カズくんの何は体感でございます。耳で歩くリポーターカズくんが大阪の街に飛び出しまして、いろんなことを体験体感して皆さんにリポートします。さて今回はどんなところでどんなことやってんでしょうね。カズくんどうぞ。
リスナーの皆さん、乾さん、こんにちは。何は体感、耳で歩くリポーターカズくんです。いやー、外のロケは風が気持ちいいなと思って出てきたんですけど、なんか寒くなって、今日はちょっと厚着をしてきてよかったなという感じで、今日はですね、番組スタッフにえら呼び出されておりまして、ただいま大阪城公園の南東の角っこに来ています。森の宮駅前交差点っていうやつですね。今回はですね、高度化ピックス交差点を体感しようって言われたんですけど、何のこっちゃ意味わからんがなということで、何やら信号とか横断歩道に関することらしいですけども、森の宮交差点はですね、僕もよく使うんですけども、南北に走る玉造筋と東西に横切る中央大通りの交差点ですね。角に大阪城公園があって、もう観光客でにぎわっておると、そんな感じでございます。大きい交差点です。まあ、僕の場合ね、割と一人で出かけること多いんですけども、この辺りはもう慣れてるっちゃ慣れてるんですけどね。だから信号とかね、やっぱり駅のホームとかって、やっぱりすごく集中力をこう総動員させるポイントっていうのはありますね、視覚障害者はね。横断歩道を安全に渡るのはハードルが高いと、そんな感じの視覚障害の方も多いわけですけども、例えば昼間は信号見えないけど夜になったら見えるとかね、昼間周りが明るすぎてとか、信号と思ってたら実は看板やったとかね、そういうのはあります。だから信号のバックにコンビニのわー明るいね、そういうイルミネーションがあったりすると見えないとか、そういう方もいますよね。さて、横断歩道を渡るとき、歩行者信号から出る音を聞き分けて横断するわけですけども、カッコーカッコーとかね、ピョーピョー言うてね、なってるのを聞いたことあると思うんですけども、これは視覚障害のある人がですね、横断歩道を安全に渡るための大事な道しるべなんですね。昔はね、なんか通りあんせとか、お馬の親子とかね、音楽が鳴ってたりした時期もありましたね、大昔はね。で、まあ僕はどうして渡ってるかっていうと、自分が歩く方向と同じ方向に車が走り出したら青ですよね。で、自分の前をこう車がビュンビュンと、左右に走ってたら赤やっていう認識で渡ってるんですけども、まあまあ車の少ない信号であったりとか、夜とかはそれがなかなかわからないんでとか、あとはやっぱり不安なんですよね。自分の前の道が静かで車が止まってる感じがあっても、果たしてその 路上駐車してる車とかもあるんでね。なので、自転車とか人の往来を確認してから、だからみんなよりもちょっとこう遅めにスタートする感じですよね。で、本当はね、そばにいる方が青やでとか言ってくれたら一番助かるんで、そういう方もいらっしゃるんでね、そういう時は胸を張って歩けるかなと、そんな感じでございます。小学校とかに公園に行ってる視覚障害者の人から聞いて、あ、なるほどなと思ったのは、青ですよって言ってもらえるだけですごく心強いと。でもなかなか言いにくいでしょと、青ですよって言いにくい人たちのために、友達同士とかでもちょっと青になった時に視覚障害者が見えたら、お、青やから渡ろうかって友達に言ってもらえると、横にいてる僕らはそれでわかるでしょうっていう呼びかけをしてる友人がいます。お、これすごいなと思います。で、まあそういう同じようなね、気持ちはね、知り合いの視覚障害者たちも皆さん思ってることは一緒ですよね。やっぱり信号分かりにくいとか、赤で渡ってて 途中で気づいてもうビュンビュン後ろ前車が走って怖かったとかね、そういう話聞きますね。でですね、大阪府警さんに聞いたところですよ、令和3年度末の時点でですけども、大阪府にある全ての信号機のうち音が出る信号はおよそ 13% ですって。音で知らせるのが1633基、信号が青になりましたとか声で知らせるのが140基あるそうですね。繁華街とか行くとね、結構赤になりました渡らないでくださいみたいなね、こと言ってる信号機あります。あれは助かりますよね、青になりましたとか言ってくれるとね。そのうちですね、多くの信号が24時間音で知らせてくれるんですが、たまに夜は音が鳴らない信号もありますとのことですけど、これはちょっと地域の住民さんたちの苦情がやっぱり来るらしいんですね。なのでほとんどの場合8時で音を鳴らないようにしてますね。とか音を小さくしてて、僕らの住んでる、緑橋の交差点なんてかの泣くような小さな音になってて、ほとんど機能してないやろっていう感じですね。まあね、確かにね、住民の人たちの、お気持ちもよく分かるんで、そのあたりのさじ加減で難しいと思うんですけども、なので夜とかはほとんどもう繁華街とかはね音鳴ってるんですでしょうけども、そのあたりの付近の交差点は音鳴ってないので、夜のお出かけっていうのはもう周りの音にちょっと集中して渡るっていうことですね。酔っ払ったらね、これ怖いね。酔っ払ったらあんまり集中力がおごそかになるし、気が大きくなるんで、結構あ来てないなって渡ってますね。危ない、ダメです。でですね、最近はスマホのアプリもいろいろ開発されてるようです。で今日はですね、警察庁が推進するコードカピックスを体感したいと思っておりましてですね、あらかじめ信号という専用アプリをインストールしておいて、コードカピックスが整備された交差点で横断歩道のエリアに差し掛かると、今信号がどういう状態かに、そういうね情報をスマートフォンの Bluetooth で受信して音とか振動で知らせてくれるシステムを、そういうのをねちょっと体験したいと思います。なんかこう青信号の延長もできるそうで、歩きにくい人にも優しい仕組みになっているそうで、青信号の延長ってなんか押し続けてたら街をパニックに落としめることがあって、そんな悪いこと考えたらあかんちゅうね。でこの信号というアプリ、僕初めて聞いたんですね。で結構巷視覚障害者の間では最近 OKO っていうね、ベルギーかなんかの会社かなんかが作って世界に広げようっていう、そういう活動をねしてるアプリがあって、それはまだ日本ではね正式リリースされてないんですけども、なんか実験したいですっていうメールを送ると、そのダウンロードの URL が送られてくる。それはね結構みんな使ってるよっていう、リポートとかをよく聞くんですけど、この信号多分初めて聞く人も多いんじゃないかなということで、まあ、一応ねコードカピックスが整備された交差点、あるそうなんで、今その森の宮がねその一つだそうですけども、先月末の時点でですね、大阪市内に18箇所しかない、なんか仙台とかそういうところで多いらしいですけども、そういう一つに森の宮駅前交差点、僕の近所なんで、ここで試してみたいと思っております。ということでごちゃごちゃと説明が長くなりましたが、早速これを使ってですね、森の宮駅前交差点の横断歩道を渡ってみたいと思います。さて森の宮の交差点に着きました。今信号というアプリをiPhone で立ち上げて Bluetooth の中に入るとこう受信して喋ってくれるんで、一機の信号が存在しますみたいな感じで、情報を伝えてくれます。早速試してみたいと思います。東西方向が青、南北方向が赤って言うてますね。ただやっぱりそのピヨピヨがなかったりとかしたら、東西南北と言われてもなかなかちょっと理解するのに、
そうですね、
カメラ向けた方向の信号がどうなのかっていう情報が欲しいですね。
じゃあ南の方に渡ってみましょう。
はい、
ちょっと待ってください。
あ、 南北方向が青になりましたったら、あの iPhone が震えますね。南北方向が青になりました。これ僕よう知ってる道やからあれやけどっていうことやな。南北方向の信号変わります言うてます。よし、はい、渡り終えました。渡り終えたところで赤になりましたと言いましたね。また東西方向が青、南北方向が赤って言うてますね。OK アプリとかは自分の向けた方向に、カメラ向けた方向の信号を言ってくれるから、あーでもすごく細かくまで言うけどね、もうすぐ青が終了しますとかね、
うんうん、
いやあのね、すごい情報は細かく言ってくれるんですけども、やっぱりね、東西南北が分かりにくい。なのであのBluetooth なんでね、中に入った時に情報いっぱい伝えてくれるのは嬉しいんですけども、iPhone を向けた、スマホを向けた方向の信号の色を教えてくれるような風がいいですね。僕ら的には安心ですよね。僕これ この交差点よく知ってるからいいけども、普通一般の方って南北東西っていう感覚があんまりないと思うんで、例えば旅先とかね行った時にこういうアプリ使おうと思っても東西南北で示されたってわからないかなっていう話なので、それプラスカメラ向けた方向が青です青ですってこう 連呼してくれる 2,3 回でもね、いうのが付加されるとよりいいのかな。それを思うとやっぱカメラもっていうことになるとね、アプリの大きな改良が必要なのかなっていう気はするんですけども、はい、そんな感じですね。まあまあでもね、コンセプトとかそんなんはねあれなんで、まあ、100点満点のうち、そうやな、48点ぐらいですかね。コンセプトとかね、ええとこ行ってるんで、これにねもうPR とかいろいろ入れていってほしいんでね、一応48にしておきましょう。はい、まあね、さっきも言ってましたけども、コードカピックス、これ今18箇所大阪市内であって、これから先6箇所増えるらしいんですけども、まあ、それでねどんどんどんどん増えていくのはいくんでしょうけども、やっぱりもうねアプリの改良とか視覚障害者の意見をどんどん取り入れて、それとやっぱり PR ですよね、もっとして多くの人に知ってもらいたいなっていうふうに思いますよね。ということで、カズくんのなにわ体感、今日はコードカピックス信号というアプリを体感してみました。
ご苦労様でした、カズくん。今回は警察庁が推進するコードカーアピックスが整備された森の宮駅前交差点で実際にやったんですね。いやそんなことをそこでやってるとは思わなかったですね。環状線乗ってたらその辺ふっと見えそうな気がするのにね。まあでもいろんなアプリが開発されて、交差点の信号機も整備されていくっていうのは、これ面白いですね。やっぱりどんどんどんどんそういう風になってくれないとね。でも視覚障害の方ですか？それぞれ目の状態違うと思うんですよね。その辺がちょっと気になりますよね、やっぱりね。やっぱりそれぞれで障害の程度は違うし、それまでのその背景ね、もう違う、ケースも違うでしょうしね。だから話聞いてるとあれね、結局はカッコピヨピヨの方に今のところ頼ってしまうことなん、あ、そうか、ベースはやっぱりね、横から声かけてくださる人、その声はやっぱありがたいですよね。でもまあいろいろとやってんだなっていうのは分かりましたわ。そりゃいいことですよ。でも話聞いててそうか、方角分かりにくいのもあるしな。これあれですよね、僕も知らなかったんですけど、もっとやっぱりしっかり PR した方がええね。やっぱやった方がいいですよ。はい。でもカズ君点数厳しかったね。100点満点で48点ぐらい。いや、みんなこれから努力です。最初はそんなもんですよ。最初はそんなもん。みんなこれからどんどんどんどん良くなっていく、改善するということです。そのためにはもう現実にそれを一番利用する人の声をしっかり聞いていただくことですよね。はい。カズ君一言、酔っ払ったらあんまり外へ出るなよそれも大事だと思うよね。また頑張ってね。さて、このコーナーでは耳で歩くリポーター、カズくん体感取材に来てというご依頼もお待ちしております。どんどん皆さんのとこ行きますからね。 メールアドレスは radio@jbs.or.jp radio@jbs.or.jp ということでございます。カズくんのなにわ体感でした。
なにわ体感、
見たことない大阪。
乾隆介がお送りしております。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。さあこの時間はなにわを作った100人と題して、古代から現代まで現在の大阪を形作った人物をご紹介しましょうということです。
知らない人って結構いるんですね。私紹介しながらね、へえこんな人言ったの、あんな人、もうそれの連発なんですがね。さて今日なんですが、天才と言われる人の話ですがね、
私には縁のない話やこれ。
天才と言われる人がものを覚える際に映像化して記憶するっていう話聞いたことありません？
私ありますわ。
そうなんですよ。なんか写真撮るみたいな覚えねやって言っとるやつ言いましたね。見たものを写真で撮ったように覚えることができる能力で、映像記憶とか直感像記憶などと呼ばれるんだそうです。でこれね、小さい頃幼少期には誰もが持ってる能力らしいって書いてあるんですが、はっきり言います、私持ってません。まあ残念ながらね、その大半の人は思春期の頃になくすんだそうですね。惜しいね。で今日取り上げるのはですね、江戸時代中期の町人の人です。橋本宗吉という人なんです。橋本は普通の橋本さんです。宗吉さんはね、鍋蓋に示す、宗教の宗かなこれ、ね、それから大吉小吉の吉ですね、宗吉さん。映像記憶能力を持つんです、この人がね。でこの人がどんな風に大阪の町に貢献したかっていうお話なんですけども、この町人一般庶民の橋本宗吉さんは、番傘に家紋、家の紋ですわ、あれを書くことを生業にしていた職人さんだったんです。番傘ってわかります？今でこそ高いけどね、昔はそれが一般だったんですよ。この頃はですね、商家が客のために揃えた傘にお客さんに貸し出すんでしょうね、屋号とか家紋を書いたんですね。であれ時代劇なんかでよく出ますよ。かっこよくね、パッと振るとね、バッて開くんですよ。あの家紋を書く職人さんがこの宗吉さんだったんですね。で出身は現在の徳島県、当時の阿波の国で、子供の頃に一家で大阪の北堀江に移ってきました。決してね裕福とは言えないお家でございまして、教育を受けることもできなかった。まあその当時はね、なかなか教育なんか受けられるお家はなかったですけど、ただただ持ち前の手先の器用さを生かしましてね、若い頃から一生懸命働いて家計支えてたんですね。で冒頭でもちょっと紹介しましたけど、この宗吉さん、人並み外れた記憶能力があったんですね。もう本当ご近所の人もみんな知ってたんです。あ、宗吉さんね、あの用物を覚える、もう有名だったそうですね。でそんな宗吉さんの噂がやっぱり流れ流れまして、偉い人の耳に入ります。その偉い人っていうのが、天文学者の狭間重富さんとお医者さんの小石玄春さんです。でこの二人はいち早く西洋の医学とか科学に注目しておりまして、オランダ語を和訳した書物本で研究していたんですが、和訳の本ではどうも細かいことわからんわと、で役に立たんなとか言ってたんですね。と言ってオランダ語を読める人っての周りにいませんわ、そんなもんね。ならばこうオランダ語を分かる人間を養成しようやないかというところで、その人物に抜擢されたのがかの宗吉さんでございました。当時27歳で、早速ね江戸の蘭学者のもとに預けられます。江戸行ってこいって、勉強してこいっていうわけです。で学費とか旅費も滞在費も、それから家計助けてましたからね、宗吉さん。働き手がいなくなるわけだから、宗吉さんのいない間の家族の生活費までこの二人が面倒を見るからって言って、もうそのバックアップを受けて宗吉さん江戸へ行きます。で江戸で滞在は4ヶ月と期限切られるんです。4ヶ月間でしっかり勉強してこいっていうわけですね。きついね、1年2年違うんですわね。能力フルに発揮して4万ものオランダ語の単語を覚えました。で師匠びっくりさせました。ちなみにその頃ね、 あの蘭和辞典って要するにオランダ語日本語への翻訳 の辞書ですね。蘭和辞書ですがこれありません。あったのは蘭仏辞書だからオランダ語フランス語に変える。フランス語分からへんやん。蘭英辞典だから英語ですわ。オランダ語英語に変えるぐらいしかなかったんですよ。ところがその宗吉さん思い出してください。外国知らない初めてです。それを日本語と対比させて覚えるという作業これはねできませんわ。想像しただけでもほんますごいことですわ。でその上にほらさっき言いました学校教育受けてないんです。お勉強をしてないんです。普通の一般庶民町人さんのレベルの読み書きぐらいしかできなかったはずです。よくできても。でここからのね特殊能力の持ち主だったって分かりますよね。天才の宗吉さんが大阪に帰るのを師匠たちはかなり引き止めました。ようできるわこの子もうちょっと置いとこうやあちらの話でしょうね。かなり引き止めたんですけどもっともっと勉強せいって言いたかったんですけどもう帰ることになります。で4万語の単語ってあっさり言いましたけど皆さん受験した記憶ありますね。現在の難関大学の受験に必要な英単語の数分かります。およそ2000語ですわ。三省堂の英和辞典に掲載されている単語が1万語強です。宗吉さんは辞書4冊分の単語を覚えたことになるんです。すごいね。さて大阪へ帰った宗吉さんですが先生方2人の仕事を精力的に手伝います。その恩人ですからね。でその傍ら医学、薬学、地理学、天文学も学びます。この人勉強する能力ものすごく高いね。オランダ語の書物の翻訳にも取り組みます。でそれで得た知識と持ち前の手先の器用さそうですよね器用でしたからねなんと外科医になっちゃいます。で外科医になって独立します。だからもうこの宗吉さんのところ入ります。で後に何冊もオランダ語の翻訳本を出版します。その出版費用もそのお医者さん の稼ぎで賄えたそうですからすごいです。で出版した本の中の一冊にねオランダの医学書を和訳した三方法典というのがあるんです、横三本の三でしょ法律の法法学の法辞典の典と書いて三方法典という本なんですがこれがね難解な難しい科学用語の訳も分かりやすくそして随所に工夫が凝らされた素晴らしい本になっておりましてね蘭学者の間では大変な評判になったんですよ。で評判といいますと有名なオランダ医学の権威の杉田玄白って昔習いましたわな。この杉田玄白さんも大阪に橋本宗吉という男ありと言ってですね大阪の土地の代表的な蘭学者として自分の本の中で紹介してます。宗吉さんをすごいでしょ。宗吉さんもともと笠の家紋の職人さんやったんです。角すごい出世ですわ。でとにかく江戸にも聞こえる有名な蘭学者となった宗吉さんですけどこの人ね四官堂という蘭学の塾を開きます。あ四官堂というのはね糸二つ書いて詩です。で漢は漢字の漢です。で堂お堂の堂ですがこの蘭学塾を開いたんですね。するとね好奇心旺盛で血気盛んな若者がどんどん集まりました。でちょうどこの頃蘭学が盛んになり始めます。これ大阪ですわね。ここで学んだ若者の中にはこのコーナーのね第5回で紹介した人覚えてますか。骨に生涯をかけた骨格医学の先駆けとなった加賀文献さん、あの人もそうです。で宗吉さんのこの蘭学の塾の流れだからあの孫みたいずっと先生からずっとつながっていたその蘭学塾の流れに天然痘の治療に貢献した緒方洪庵さんがいるんです。この後ですわ。この後に緒方さんいるんですわね、慶応義塾大学の創設者の福沢諭吉さんもいます。すごいね。へえ。蘭学者宗吉さんには実はねもう一つ有名な話があるんです。静電気の研究。静電気って分かります？あのほら要ドア触るときにバシッとくるやつ車の音がバチッとくるようなあの静電気の研究に異常なほどにね情熱を燃やしたんだそうです。静電気発生器を作って医療器具に生かそうとしたり庭の松の木にね雷を落として天の火を取る実験した。これ誰かやってますやん。フランクリンなんと宗吉さんもやってますよ。へー。 これ別立てでまたあのお話入るそうでございます。総吉さんその2で出るかもしれません、はい、そんな話もあるんでございます。だからこんな話題豊富な人が大阪にいたんですね。なんとなんと蘭学のその福沢諭吉さん、尾形光庵さんのその流れを作る人がちゃんとまだいたんですわ。すごい人物がこのコーナーにはいろいろこれからも出てきそうです。はい、なにわを作った100人第9回は天才的な記憶力を生かして一回の町人から大阪初の蘭学者となり、私の塾私塾を作って大阪から数々の蘭学者を世に送り出した橋本総吉さんをご紹介しました。
なにわ体感、
見たことない大阪。
乾の体感プレイバック、
乾隆介が JBS 日本福祉放送からお送りしております、なにわ体感、見たことない大阪。さあ続いての時間は乾の体感プレイバックのコーナーでございます。1970年の大阪万博から今現在まで私が体感した文化、それから出来事などですね、それぞれの時代の移り変わりを思い出してみよう、思い起こしてみようというコーナーでございます。番組をお聞きの皆さんからメールをどんどんご応募くださいというふうに申し上げてたらいただいておりますね。今日は八尾市にお住まいの船釣り名人さん、76歳の方からいただきました。船釣りですか。釣りは船釣りに始まって船釣りに終わると言います。私は船釣りに始まってそこで終わりました。何も言っておりません。犬さん、カズ君、こんにちは。私が繊維関係の事業を始めた1980年をプレイバックしてください。おー、1980年ね。何があったかな。当時私は34歳で会社を辞めて独立。おー、ご立派。小さな生産工場を開きました。昭和、平成、令和と細々とでしたが、なんとか生き抜いてきました。えらい。事業は続けるのが大変なんですよね。昨年に息子に事業を引き継ぎました。このご時世大変なことが多いですが、自分を信じて頑張ってほしいですね。これからは大好きな船釣りをしながら残りの人生を楽しみたいと思います。船ってね、あれ、あの釣り針に戻りをつけるとですね、船が最初うどんとか餌つけるじゃないですか。あの戻りを感じて食ってくれないとかね、いろいろ教えてもらったことありましてね。私は船はもうせいぜい10センチそこそこしか釣れなくて、尺舟は釣れなかったんですよ。はい、いいな、教えてくださいね。あ、いやいや、船釣り名人さんが独立して開業された年をプレイバックしますね。1980年、昭和55年でございますか。紐解いてみますと、モスクワオリンピックが開催されたんですよね。モスクワオリンピック開催されましたけど、物議かもしていろいろ起きましたね。あれね、日本をはじめとするおよそ50カ国がボイコットしましたね。まあ、何かと、あの当時はソ連ですけれども、ロシアってのはいつの時代でもなんかあるもんですね。今も今でまたごちゃごちゃやってますしね。やっぱそういう国はそういう国なんですかね。まあ難しいもんですね。だから今から遡ってもう40年ちょっと前、のモスクワオリンピックボイコットされてるんですよ、日本はじめ50カ国が。はい、それからですね、あ、ポカリスエット、そうか、大塚製薬のポカリスエットが発売されたんですね。スポーツドリンクの普及の先駆けですね。ポカリスエット覚えてるな。なんかしんどかったらポカリスエット飲もうかーってやってましたね。はあ、それからルービックキューブ日本で発売。あ、思い出しただけの頭痛い。なんであんなんできまんねや、みんな。話題変えます。全国規模で初めてのホワイトデーを開催。あれこそ陰謀ちゃいまっか。なんか返さないかいなってもな、ね、ホワイトデーって言ってね、あれから難しなった、頭使うようになった、まあ、あれからですわ、チョコレートもらうのが憂鬱になった。はあ、それからですね、タケノコ族、この年流行の最盛期だ。タケノコ族って私の曲何してたんですか、あの人たちは。踊ってただけなんですか。ただ
ね、それしか記憶にないんですが、元竹の子族の方何してたか教えてください。はい、それからですね、 YMO の影響もあってテクノカット、あ、ヘアカットね、はい、テクノカットがヘアスタイルの人気になりましたっていうのがありますね。それから漫才ブーム、あの頃の漫才ブームって誰でしたっけ、安志清志、安さん希望ですか、あー、 ABC の横にね一膳飯屋さんありましてね、朝テレビのあのお母さん終わった後ね、みんなでね一膳飯屋さんご飯食べてたらね、安さんがよう来たはったんですよ、来はったんですよ後から。で、はっちゃん食堂っていうところで、あ、言っていいのかな、はっちゃんっていう名物のおばちゃんがいてね、はっちゃん食いに来たでーって、我々食べてた人間がうわっていうでもあの人ものすごく気がいいんです、おー、こんだけのか、よっしゃはっちゃん今日今ここに寄る分わしのおもりやってね、貸してもらったことあるんです、本当気のいい人だったんですね。で、話題がそれました国内映画ランキングいきます。1980年の国内公開映画のランキングですが、ポンポンといきまして、目に留まったのが5位の地獄の黙示録、あー、コッポラでしたね、これはヘリコプターがバー飛んでってね、爆撃するあのシーンがもう強烈に印象に残りました。あれはね、戦場ってこうやろな、えげつないな、もう本当えげつないなと思った印象が残りますね。あの時に流れた曲がクラシックで余計にね、なんか強烈な印象に残りましたね。はい。これが5位でした。2位に影武者。カンヌ国際映画祭のグランプリ受賞してますね。黒澤明監督です。これは、俳優陣と いろいろ話題がありましたですね。1位、スターウォーズだったんですね。帝国の逆襲、32億円稼ぎ出してます。これで悪い冗談いっぱい言いましたね。はい、有名なお寺のお坊さんのことをね、みんな知ってるか、知ってるで、あの人のことをなスターボーズって言うんやんです、ね、これはスタンダードナンバーのダジャレでございます。はい、ダジャレの後のお耳直しで一曲を聴いただきます。私からのリクエスト曲、ここで1曲入れますね。こんな曲がヒットしましたね、オリコンで。この辺りの曲ってのは僕あんまり印象に残ってないんですけども、洋物でこれは印象に残ってました。オリコンのシングルチャートで1位になった曲で、アイルランド出身の姉妹のボーカルグループが歌ってましてね、リズムがいいんですよ。お聴きいただきます。ノーランズ、ダンシングシスター。
Ooh.
割合ノリのいい曲ですね。いろいろ思い出しますね。こういう曲だったら覚えてるんですね、ノーランズのダンシングシスターを聴いただきました。さてその音楽の方、曲の方なんですが、昭和55年のオリコンの年間シングルチャート見ていくと、9位にオフコースが入ってますね。小田和正さんのさよならが入ってます。あ、いい曲ですね。8位にロスインディオス&シルビアの別れても好きな人、これも歌えるなこれはあはあ、懐かしい、好きな曲ですわ。5位に長渕剛さんの純子、この曲の時僕不思議に思ったんですが、純子さんって喜んだんですか。やっぱり複雑だよね、歌詞考えるとね、いろいろとあるもんね。4位シャネルズランナウェイ、あ、3位がクリスタルキングの大都会、あれ歌の出だしのあの歌ってる人、あの貧血お子さんかなと思いましたね、はい。2位が久保田咲さんの異邦人、うーん。そして1位がモーンタンドブラザーズ、うー、そうか、これが1位を取った年なんですね。ダンシングオールナイト、あのちょっとハスキーなね、モンタヨシノリさん、ゲストで来ましたよ、はい、思い出しますね、モンタ&ブラザーズのダンシングオールナイトが1位だったんですね。そしてちょっと振り返ってみると、山口百恵さんと三浦友和さんが結婚して、百恵ちゃんが芸能界引退してますね。そして1980年代のアイドルブームが来まして、松田聖子さん、田原俊彦さん、岩崎芳美さん、河合直子さん、三原純子さん、柏原芳恵さんらが相次いでデビューしております。あ、そっかそっかそっか、いろいろ思い出しますね。あ、八尾市の船釣り名人さんのリクエスト曲お聴きいただきます。アリスです、終止符。
楽しい日 日々が続いたのに今年の秋はいつもの秋より長くなりそうなそんな気がして春の嵐が来る前に暖かい風が吹く前に重いことは脱ぎ捨てなければ歩けないようなそんな気がして、
乾隆介がお送りしてまいりました何は体感見たことない大阪、そろそろお別れの時間です。さて四国の徳島県では2025年の大阪・関西万博に向けて県のマスコットキャラクターがおりますね。名前はすだちくんっていうんですけどね、向こうからベタやねっていう声が聞こえそうですが、すだちくんのね万博限定デザイン、その名も万博すだちくんっていうのが誕生したんですね。そのまんまやねあの細胞をイメージした赤い球体ですが、これが連なる奇抜な万博のロゴのマークをですね、ねじり鉢巻きのように頭にかぶって阿波踊りの踊り子の姿してるんですね。やっぱ徳島らしいですね。まあそういうデザインになっております。で、すだちくんは自分自身のツイッターで万博すだちくんのデザインが公開されたじょ合ってるのかなこれ、間違ってたらまた教えてね、公開されたじょ新しい姿の僕、みんなよろしくですだち様と投稿しております。はい、万博すだちくんは徳島県県民を対象にデザインを募集しまして731の応募作品の中から万博の公式ロゴマークを手掛けたデザイナーによる審査とかインターネット投票などを経て決定されたんですね。はい、この万博すだちくん今後あの大阪関西万博を PR するイベントなどで活用されるということでございます。
頑張ってね。
さてこの番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしておりますので次回もどうぞお楽しみに。あなたからのメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。いずれのコーナーもメールアドレスは radio@jbs.or.jp、スペルはすべてアルファベットの小文字です。 radio@jbs.or.jp、そしてひらがなで何は漢字で体感までお寄せください。どんどんお寄せください。お待ちしております。 JBS 日本福祉放送はこの後少しブレイクを挟んで武田と山口の時々役立ちラジオをお聞きください。誰もが誰かのサポーター、何は体感見たことない大阪、お相手は乾隆介でした。